ラジオ沼カエルさんです。昨日は暗証の話をしたんですけれども、今日もちょっとその続きをしようと思ってるんですね。で、まあ昨日も言いましたけども、最近暗証をいくつかしてると、小学校とか中学校の時にしたのとは全然違う感覚になっていくんですね。まあ小学校中学校の時に覚えさせられた時には、とにかく早く言えること、スラスラ言えること、よどみなく言えることっていうのが大切で、まあ別に先生が それが大切だって言った記憶はないんだけど、なんとなく子供心にこうスラスラスラって言えちゃうのが偉いみたいな感じがあったんですよね。でも子供って割とこう頑張ればそういうのってパッパッパッって記憶できちゃうので言えたりして、でそうやってスラスラ言ってたんだけど、大人になるとね、そうじゃないんだなっていうことに気づくんですよね。暗証っていうのはテキストを見ずに言えるようになること、テキストを見ずに人の言葉、自分が発明したんじゃない言葉をなぞるということですよね。で、大抵の場合、自分がこうその場で組み上げた言葉じゃない文章ってあちこち自分にとっては不自然というか、パーッと湧いてきたような言葉とはちょっと違うんですよね。だから突っかえる、そこが面白いんですよね。だからもう子供の時に、あるいは中学校や高校の時に散々覚えさせられてスラスラ言える言葉も、もう一度ゆっくり突っかえながら言ってみるといろいろ分かることがあります。で、ここで一つ面白いのは、実はテキストを見ずに何かを言うっていうことは、じゃあ何見るんだっていう問題があるってことですよね。もう文字を見なくていいわけだから、わざわざ頭の中でもう一遍文字を思い浮かべながら暗唱するよりも、もっといろんなものを見る可能性があるわけですよ。例えば壁をじっと見て、壁の模様をたどりながら見ることだってできます。カーテンを見ながら、カーテンの模様ってこんなだったんだって目でたどりながら、言葉はもう暗唱してしまったことを言うっていうことだってあり得るわけですよね。そういうことをすると、同じ暗唱でもちょっと違ってくるんですよね。例えば僕らは、大抵の人は中学校や高校の時に平家物語っていうのを習って、祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、サラ僧侶の花の色、乗車必須の断りを表すとかいうのをこうスラスラと言えるようになっちゃってる。だけどこうやってスラスラ言うことってあんま楽しかない、まあ楽しかないこともない、それなりにこうリズムもあって面白いけど、やっぱこれってそんなスラスラ言える言葉じゃなくて変な言葉なんですよね。現代語じゃないし、普段使わない言葉がたくさん出てくる。で、それをもう一度取り戻すというのかな、その違和感をもう一度取り戻すようなやり方っていうのはあると思うんですよね。絨毯の模様、カーペットとか絨毯の模様を眺めながら、祇園精舎の鐘の声と言ってみる。諸行無常の響きあり。そうすると今までは気がつかなかったことがポップアップしてきますね。例えば、なんで平家物語って序とか書とかそういう言葉をやたら使うんだろう。祇園精舎、精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり、 サラ、シャラかもしれないですよね。シャラかサラか。サラ、ソ、ジュの花の色。乗車、必須の断りを表す。なんでこんなに車種書、邪種書が出てくるんだろう。この唱えにくさですね、違和感、日本語にしてはこう過剰なほどに車種書、邪種書が出てくる。漢語だからですけどね、こういうその漢語の奇妙な音というこのゴツゴツした感触っていうのが、実際にはそのまさに諸行無常の、要するに僕ら人間がどれだけ滑らかに、スラスラっとこう生を送ろうとしても、そこにジョとかジャとかいう濁ったこう、まあ、手触りのあると言ってもいいのかな、音が出てきて、そこでつっかえちゃう、そこでついえちゃうということがあるわけですよね。そういう引っかかりに気づくことができる。つまりこれは、目にテキストと全然違うものを時間を追って入れていくことによって、その音の取っかかりが意識されるというようなことなんですよね。こういう楽しみは厨房の時には思いつきませんでしたね。もしかしたら演劇をやってる人はこういうことを常時やってるのかもしれないですね。人の書いた言葉、ある人にとっては自然だけど、言わされる方にとってはなんかとても違和感のある言葉、それを台本を見ながら言うんじゃなくて、もうすっかり暗唱してしまって、例えば共演する相手の顔を見ながら言ったり、虚空を見ながら言ったり、お客さんの顔を見ながら言ったりする。しかもあるスピードで、でそうした時にそのテキストの持ってる別の可能性がパッと出てくることがあるということですよね。そのスラスラと自分のスピードで言わないことによって、あ、この言葉の音にはこういう可能性があったんだということににわかに気づく。猫が愛の手を入れることに気づく。いろんなことに気づくわけですよね。これが実は暗唱のとっても面白いところだと思うんです。もっと具体的なものを見たっていいわけですよね。森のことを書いた文章を読みながら、木の木肌だとか、あるいは葉っぱの葉脈だとか、落ちてくる葉っぱだとか、この外れだとか、そういうものを見て聞いて読む。そうすると自分が今言おうとしている、暗唱しようとしている現象と、それから目の前で起こっている現象とが、ちょっとしたハレーションのようなものを起こして、あれ今どっちのことを言ってんだっけと思ったり、この文章から離れて別の場所に行く方法ってあるよね、別の光景を記していく方法ってあるよね、そういうことに気づいたりできますね。これが実を言うと暗唱しながら違うものを見ることの面白さ、つまり暗唱をしながら実はその暗唱している文章から逸脱する可能性をいくつもこう手にすることができる、そういう面白さだと思うんですよね。今日は昨日に引き続き暗唱すること、暗唱してる時に一体何見てるんだろう、で見ることによって何が起こるんだろうという話をしました。それじゃまた。